共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいよいよ、ネクネクネクネク、オン、オン、オン。
弥生宗男です。小松左京さんが亡くなったという話から、80年代サブカルチャーが急激にこう力を増して、そして、ついにはその、メインストリームを駆逐するというところにまでなったという話をしたんですけども、そのこれがですね、つまりサブカルがメインストリームを駆逐したっていうのは、まあ一つの不幸な勝利だっていうふうに僕言いましたけど、それはどういうことかっていうと、そのサブカルチャーがですね、メインストリームと弁証法的な結合を果たす前にメインが消滅してしまったということを言いたいわけです。つまり、弁証法っていうのは何かっていうと、テーゼがあって、それに対するアンチテーゼがあって、そのテーゼとアンチテーゼの戦いの結果、人テーゼ、新しいテーゼが生まれると、まあ、これが弁証法的な考え方なわけですけど、つまり本来であればテーゼであるメインストリームに対してアンチテーゼであるサブカルチャーが戦いを挑み、でその闘争の結果ですね、人テーゼとして新しい文化が生まれるというのが、これが本来人類の幸福な文化史の流れであるはずだったんですけど、つまりその人テーゼが生まれる前にテーゼがなくなっちゃったと。でその結果ですね、アンチテーゼだけが残されてしまったっていうのが現状だろうと思いますね。まあ、別の言い方をすれば、サブカルがメインストリームの継承者になりきれないまま、その混沌の中に放り込まれてしまったという感じを僕は持っています。で今その SF っていうのは、つまりこう文化の中にですね、消化されきれないままこう拡散し、なんていうんですかね、こう一つの雰囲気となって漂っているという感じがするんですね。で、まあ、それが悪いっていうわけでもないんですけど、でそれは例えばですね、最近早川文庫、まあ、SF の老舗だったわけですけども、早川文庫がラノベ、ライトノベルですね、を刊行し始めています。もちろんそれが悪いっていうことではなくて、それは一つのやっぱり象徴的な事象なんじゃないかなという気もするわけですね。でそういうこう文化の中に消化しきれないで、拡散していくという、まあ、現象っていうのはですね、これは SF だけの話じゃなくて、実は文化の全ての面において、現れている現象かもしれない。で言ってしまえば、それはですね、ものすごく大きく世界文化史っていうような、まあ、そういう視点で捉えると、多分世界的にそういう傾向があるわけですね。例えばプレスリーとか、それからビートルズとかですね、まあ、そういう戦後の大きな文化的なイベントというのか、大きな転換というものが、あったと思うんですけど、少なくともですね、日本について言えば、その音楽であれ美術であれですね、多くのものがその1970年代に、大きなこう断層というものを作ってるような感じがするんですね。で今のですね、若い人たちが、平気でサザンとかユーミンとか、まあ、聞いてたりするということがですね、実を言うと僕らの世代から考えるとですね、ほとんど奇跡に近いことなんですね。で僕らにとっては、僕らが例えば20代10代20代の頃ですね、それから例えば20年30年前の文化っていうのは何かっていうと、例えば庄司太郎であったり、フランク永井だったり、橋幸夫だったり、その辺はもう20年前じゃないですよね。本当に少し前の文化だったんだけど、音楽だったんだけど、それは僕らにとっては、全く別の文化だったんですね。つまり1960年代後半に思春期だった人間にとって、1950年代っていうのは もう全く別の文化だったというふうに言えると思うんですね。でつまりそこにものすごく大きな断層っていうものが存在していると、ちょっとこの辺の話はさらに続けたいと思います。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。